レッドウェルラジオ、
皆さんこんばんは。6月16日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。わー、どんどんどんどん、はい、83MHz アイアンドララ FM より今週もお届けいたします。というわけで第3週目担当パーソナリティのピアノ弾き語りシンガーソングライター相原龍太と
アシスタントのシンガーソングライターゆかりが声を担当いたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて2020年も6月に突入しまして、
はい、
本当時が経つのは早い。
あっという間に、
はい、
もう
ねえ、で6月と言いますと、まあね、あまり聞きたくないワードですが、梅雨という
や
ってほしい季節がね、
やってまいりましたよ。はい、
先週ね、梅雨入り見事にしましたけども、
はい、
雨が降るわ、洗濯も乾かないわ、蒸し風呂みたいな蒸し暑さに襲われると。
嫌ですね。
嫌、ね、ですね。でもね、あと1ヶ月半ぐらいかな、すればね、暑い夏が今度はまたやってきますんで。
私は冬より夏が好きです。
私もです。
夏派です。よかった。夏派ですよ、私と、はい。私たちは夏派です。
そういうことですね。はい、では、ゆかりさん、インフォメーションお願いします。
はい、この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。
はい、ありがとうございます。それでは本日のメニューに参りましょう。今週のスポットライトのコーナーですが、
はい、
毎度おなじみ食べ物シリーズでございます。
やった
、個人的には嫌いではないんですけど、あんまり食べません、うんうん、私、うん、
あ、そうなんですね、
うん、ゆかりさんお好きですか？
なあ、大好きですよ。
大好き、
はい、
あ、そうですか。いや、俺も好きになった方がいいかな、まあ、食べないわけじゃないんだけどね、はいはい、今回はですねチーズにスポット当てていきたいと思います、うん、
はい、後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。第3週の今夜はアーティストの歌詞やポエムなどを朗読し、その内容や感想を語り合っていく合言葉をお送りいたします。
それでは今夜も30分お付き合いください。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイナンバー、根のシーンでストーリー。今週のスポットライトを、はい、というわけで、はい、というわけで今週のスポットライトのコーナーでございます。何がおかしいんですか？
いや、いつもと入り方が違かった
です。あ、そうですか。昔はこんな感じだったんですよ、私。
そうなんですね。
はい、はい、ね、冒頭でもお話ししました。今日はね、チーズということで、はい、まあ、チーズがどういうものかというのはね、今さら
今もないでございますが、
はい、まあね、乳製品の一種でございます。
はい、
牛、羊、ヤギなどの、家畜から得られる、
うんうん、
まあ、お乳ですね、
はい、
を原料として製造された食品でございます、
はい。
で、そのチーズがですね、早速ですけども、どのように発見されたかというお話をしていこうかと思うんですけど、はい、実は正確には定かじゃないんですけども、はい、
ほうほう、
アラブの商人が、
はい、
羊の胃袋を干して作った水筒。
羊の胃袋？
胃袋を干して作ったもの。
ま
あ、水筒に、
はい、
ヤギのミルクを入れて砂漠を旅していた途中に、
はい、
砂漠の疲れと喉の渇きを癒そうと水筒を開けたところ、中からミルクではなく、澄んだ水、まあ、いわゆる乳製、と、
はい、
柔らかい白い塊が出てきた、というのが最初のチーズの発見であるという説が、
ほうほうほう、
まあ、有力とされていたんですね。
はい。
ところが、割と最近なんですけど、2012年になって、紀元前5000年頃の世界最古のチーズ製造の痕跡がヨーロッパのポーランドで発見されたと。言うんですよ。
ふんふん。
で、まあ、ポーランドってことはほら、中東ではなくて、その中央ヨーロッパあたり。
そうですよね。ちょっと場所飛びますよね。
うん。その中央ヨーロッパで始まったと、その製造が。
はい。
されているんですね。はい、で、この人類最古のチーズが、の原料はヤギの乳であり、
うんうん、
まあ、現在のポーランドでも多くの種類のヤギの乳で製造されたチーズが存在していると。
どっちかっていうとメジャーは牛の牛乳ですよね。
メインですよね。
はい、
まあ、その土地土地によって多分違うんでしょうけども、
うんうんうん、
まあ、そのヨーロッパの方ではもうおそらくヤギの乳で作られたチーズが。
メインなんですね。
みたいですね、
うん。
はい。で、日本においてはですね、飛鳥時代になります。
随分と、
はい、随分
昔々。
古い話ですね。まあ、645年頃から乳牛の伝来と飼育が始まりとされているんですね。で、その飛鳥時代から平安時代にかけて、祖と呼ばれる、まあ、当時の乳製品の一種が製造されていたとされるんですが、
はい、
平安時代末期頃からだんだんそれが廃れていきましてね。
されちゃうんですね。
うん。で、開国して明治時代になっても、チーズ独特の風味が日本人に好まれなかったと。
納豆が好きなのにチーズはダメなんですね。
納豆とチーズちょっと微妙に違うけど。
なんかたまにチーズの匂いダメな人とかいません？
ああ、いますね。うん。まあ、それ、まあ、そうですね。
まあ、はい。はい。
で、まあ、それで普及にはね、さらに多くの時間が結構かかりまして。で、初めてチーズ工場が設立されたのが、1933年。と言いますか、昭和に入ってから。
そうですね。
になるんですよ。で、それで場所がまあ、北海道の方だったらしいんですね。
はい。
うん。まあ、今、北海道はね、まあ、なんていうの？牛乳とか、
はい、
乳製品なんかもね、多く。
自然は大豊かに。
うん。北海道はでっかい道って言うぐらいですから、ね、自然のね、宝庫といっても、ね、過言ではない場所ですからね。
はい、
その北海道において、まあ、日本で初めてチーズ工場が設立されて、まあ、ただ本格的に普及するのが、第二次世界大戦後、だ終戦後ですよ。
はい。
になってからだとされています。
うん、
で、だからこうしたね、歴史を解いていくとね、まあ、飛鳥時代からっていうような話をしましたけども、まあ、古くからチーズというものが食べられていたにもかかわらず、昭和26年頃、まあ、終戦ですから、
はい、
26年頃までは、日本人一人当たりのチーズの消費量が、10グラムにも満たなかったらしいんですよ。
10グラム
ってことはもう本当にね、あの変なし、あの、バターのさ、あの、ちっちゃいあの、こう、銀紙で包んで
る。ありますよね。一かけずつね。
そう、あの、あれの一かけぐらい
年間です。で、それを一人食べるか。
食べるか食べないか。もうほとんど食べてなかったんでしょうね、ほとんどね。
食べてないって言っても過言ではないですね。
うん。なんだけども、まあ、昭和の50年頃、まあ、高度成長になって、
うん、
まあ、昭和50年頃になりますと、日本のチーズの総消費量は、6万3000トンと飛躍的に伸びましてね、10グラムからしたら飛躍的ですよね。
何かチーズブームが起こったんですね。
そうですね。で、まあ、その昭和61年になると、ナチュラルチーズの、消費量がプロセスチーズの消費量と、まあ、同程度まで伸びまして、食べ方にも変化が、見られるようになったと、
うんうん、
まあ。だんだんこの頃から、あれですね、そのなんか西洋の洋食とかさ、
うんはい、
西洋料理とか、
はい、
がこう、なんて言うんだろう、こう世の中に広まり始めて。
ナポリタンとかオムレツとか。
うん、まあそういったものもね、まあ洋食ですからね、
はい、
まあ含まれますけども、まあ、ほら、チーズといえばさ、やっぱりあの、チーズケーキだったりとか、
あとは、好き？
好き？
大好きです。
俺もチーズケーキはなんだっけ？うん、割と食べる。
でも私、ショートケーキは嫌いなんです。
あ、ほんそうなの？
生クリームがちょっと。
ああ、まあよくある話。うん。で、まあそのチーズケーキにしかり、あとは、ね、代表的なのはピザですよ。
ああ、いいですね。
ピザにもね、当たり前ですけど、チーズが含まれてるじゃないですか。
はい。
まあそのピザや、まあケーキといった、まあ料理に、まあチーズを使う習慣が定着してきたためと。いうことで。
はい、
まあ、それがね、まあ今となっては当たり前のようにね、こうチーズは。
そうですよね。
売られていますし、消費量もね、はい、それなりにあると思いますけどね。
はい。
はい。といったわけで、じゃあここでですね、一曲ブレイクをしていきたいと思いますけども、今回もですね、相原のオリジナル曲でお届けしたいと思います。
はい、
聞いてください。相原龍太、もう一度奇跡を信じたい。
言葉はもうなくてもいい。言いたいことはわかるから涙を流さなくていい瞳を見ればわかるから悔やんでも悔やみきれないたった一つの過ちスタンドに響く声援が一瞬静まり返った何が起こったかわからずにただその場で立ち尽くしただけど素直に現実を受け 止めるしかなかった。もしも願いが叶うとしたら、君はなんて願うのだろう。もう一度だけあの時間のあの場所で奇跡を信じた。グラウンドの片隅に落ちていたボールを拾い、でも澄んでいるこの青空に向かって投げた。あんなに激しかった夏は僕たちと共に去っていき、いつしかこのグラウンドに涼しい秋風が吹いた。ロッカールームの黒板に残されていたメッセージは。
はい、聞いていただきましたのは相原龍太のオリジナル曲、もう一度奇跡を信じたいでした。さて、第3週目担当パーソナリティの私相原龍太と、
はい、アシスタントのシンガーソングライターゆかりがお届けしておりますラジオとラジコ。
今週のスポットライトは、チーズをテーマにお届けしております。はい、まあ、前半ではね、チーズの歴史オンリーでしたけどね。
そうですね。
はい、そちらをお話しさせていただきました。後半はですね、じゃあその今チーズどんだけ種類があるのというと、
結構ありますよね。
結構ありますあると思いますね。
はい、はい、
まあ、そのあたりをちょっと、お話ししていこうかなと思うんですけども、
はい、
まずさっきもね、冒頭でちょろっと言ったかもしれませんが、チーズの主な原料となるもの、牛、それから羊
とヤギ、
ヤギの、まあ、3種類の動物の、まあ、乳でありますけども、
はい、
まあ、中でも最も広く使用されるのは当たり前ですね、牛の乳、
牛乳
でございます。
はい、
で、まあ、シチューに出回っているチーズの原料は特に指定がない限りほとんどの場合は、まあ、牛乳だと、
うんうん、
いうことですよね。で、羊の乳は脂肪分が多いために濃厚な味わいが特徴とされるんですね。
はい、
はい、でまたヤギの乳は、まあ、特有の匂いがまあ、あるんです。
聞きます
ヤギの乳って飲んだことは
ないです。
ないですよね、
まあ、ヤギ座なんですけどね。
あ、そうなの。
私が
、まあ、まあヤギの乳を僕も飲んだことありませんけども、まあ、特有な匂いがあるものの、まあ、広く好まれるチーズの一つであると。
うん、
まあ、さっきも言ったようにほら、中央ヨーロッパ、
うんうん、
お母さんのヤギの乳で作られたチーズがまあ盛んだったりするので、まあね、その地域によっては好まれるということだと思うんですけども、まあ、他にも水牛だとかヤクっていう動物がいるらしいんですけど、はい、その点の、ま
あ、
チーズを作ることができると。またラクダの乳、
ラクダ
も乳あるんですね。当たり前か脂肪の構造が牛などとは異なるためチーズを作るのは困難ではあるが可能ではあるんですって。そのため希少性は、うんうん、希少価値は、ね、少ないんだけども、ラクダチーズというのは高級品として高く評価されていたそうですよ。はい、特にアラブ首長国連邦のドバイでは世界で初めて商業的にラクダチーズを生産販売する会社が現れ、世界各地への売り込みを図っていたんだそうです。だあちらの方では
アラビアンドリームを掴もうと思ったんですかね。
かなまあね、そちらの方ではラクダの乳で作られたチーズがあるということみたいですね。で、
はい、
その、チーズの分類、
はい、
ちょっとお話ししていきますが、まあ、細かく分類されるとですね、実に1000種類以上あるらしいです。
多すぎ。
多いですよね。
多いですね。
で、まあ、大まかに言うと、
はい、
基本的にはナチュラルチーズとプロセスチーズの2つに分ける。うんうん、で、ナチュラルチーズっていうのは、まあ、牛乳から直接作られるのに対して、プロセスチーズは一旦作られたナチュラルチーズを溶かして、それを再び乳化剤を添加して固められて作られると。で、元を正せば全てはナチュラルチーズなんですよ。
ほうほう。
で、ナチュラルチーズからプロセスチーズに移って。
うんうん、はい、
まあ、それではまあ大まかにまあ2つ あるということになるんですけども、
はい。
まあ、ナチュラルチーズの分類の中でいくつもの方法があるんだけども、まあ、一般的に言いますと、フレッシュチーズ、白カビチーズ、ウォッシュチーズ、シェーブルチーズ、ブルーチーズ、半硬質チーズ、硬質チーズ、超硬質チーズと。
超
まあ、硬質、まあ、その、硬い柔らかい。
うんうんうん、は
い。そので、まあ、半分ぐらい硬いのと、超硬いのと、なんかあるらしいですよ。で、まあ、主に、そのフレッシュチーズって有名なのといえば、モッツァレラとか。
モッツァレラ美味しいですよね。
美味しいですよね。
カプレーゼとかにして。
うんうんうん。トマトとね、一緒に。はい、はい、はい。あと、それから白カビチーズなんかだと、フランス産のカマンベールとか。
うんうん、うん。
あれ白カビチーズなんですね。それから、まあ、ヤギのチーズだと、ちょっと有名なのはあるのかな、プリンザチーズとか、オスツイベックチーズっていう、なんかそのやっぱり向こうのフランスとかさ、
なんか
ヨーロッパの方の。
そんなに、匂いのする名前ですよね。
ありますね。それから、あと、ブルーチーズ。半硬質チーズの中でまあブルーチーズ。で、ブルーチーズというとまあ青カビですよね。私あれダメなんですけど、
はい。私もダメなんですよ、青カビ。
ああ。それからあと、超硬質チーズだと、有名なのはパルミジャーノレッジャーノ。
うん、はい。
まあ、料理なんかよく、イタリアンとかで ね、使ったりします。あれなんかほら、超硬いもんだから、
安い。なんか、おろし金みたいな。
見たでガリガリガリガリ削ってね。ね、それするんですよね。
あれテンション上がりますよね。
あ、チーズ滅ぼすの？
なんかお店屋さんとかでこう、なんかパフォーマンスでやってくれるところあるんですよね、たまに。あれ見ると、待った、待った。
もっと入れてみたいな。
待った、待ったって思います。
あ、そう、チーズで、そう、どこだっけな、つくもっていうラーメン屋さん知ってますか？
つくも？
うん、どこにあるんだろう。恵比寿とか、津田沼、千葉の津田沼にはあるんですけども、うんうん、
はい。
そこでね、まあ、基本は味噌ベースなんですよ。
はい。
味噌ラーメンなんだけど、仕上げに粉チーズ入れるんですよ。
そうなんですか。
機械でガーって。
うわ
ー。結構な山盛りになるんですよ。
はい。
で、それが意外と味噌と合って。
味噌とチーズ、まあ、まあ。
ほら、味噌バターが合うくらいだから、まあまあ、チーズでも。
まあ、合わなくはないかな。
何回か私食べたことありますよ。相当昔ですけど。
そうなんですね。
うん。だからチーズもね、だからあとほら、例えば最近だとチーズタッカルビだとか。
ああ、やってますね。
チーズフォンデュだとか。
はい。
うん。まあだから本当にこう、様々な形で料理も使われますし、
はい。
だから消費量もね、すごく多く、うんうん、ね、なってるのかなというところでありますよね。
はい。そうですね。
はい。はい、といったわけで、今週のスポットライト、チーズをテーマにお届けいたしました。
君のために歌うよバースデーソング、かなり拙い言葉だけど。
相原龍太フォース CD バースデーソング Now on sale。 合言葉のコーナー。さて、第3週目の、オリジナルコーナーですね。
はい、
合言葉でございます。結構久しぶりかな。今回はですね、私相原の方から朗読をさせていただくことになりましたので、
はい、
はい、ではよろしくお願いいたします。
はい。
忘れられず君の写真なぞった、去年の夏がこぼれ落ちたあの僕のまま、あれは夢だったと何度区切りつけても僕をかばうための嘘と思えて、100万本の雨が心を突き刺す、すべて洗うよ、100万本の雨が奏でるメモリー、涙が乾けばまた君に似た人をきっといつか奪い返す。はい、というわけで、一番だけなんですけどもね、
はい、
ご紹介させていただきました。今回のこの詩なんですけども、タイトルが100万本の雨。まあそのまま、はい、
はい、
歌詞の中にもありますけどもね。
この時期にぴったりですね。
梅雨ですからね、
はい、
雨降りますからね。100万本以上ありますけどもね。歌ってるアーティストなんですけども、クラスと言いまして、男性デュオです。
うんうん、は
い。で、このクラスという、まあその男性デュオ、一番有名なのは、夏の日の1993。多分、読み方は多分それで合ってると思うんだけども。
サビの入り方もその1993
ですね。そうです、そうです。で、まあその名の通りですけど、1993年。
に発売。
そうですね。ね、うん、まあその頃に、まああの、結成されたデュオなんですけども、だからもう今から、27年前か。
そうですね。
四半世紀超えちゃいましたね。はい。で、その、まあ、デュオが歌っている、まあ、100万本の雨。確かこれシングルにもなってたと思ったな。はい。その曲なんですけども、うんうん、率直にでは、ゆかりさんにお聞きいたしましょう。詩を聞いてどんなイメージがありましたでしょうか。
私の性格もあるし、女性目線っていうのもあるんですけど、うんうん、
はい。
男の人って別れたらなんでこんなにねちっこいんですかね。
あの、まあね、忘れられず君の写真なぞったっていう最初のワンフレーズで、はい、もう完璧に振られてますよね。どう考えても振られてますよね。
なんかずっとなんか根に持つ人っていうか、引きずる人多くないですか。
あの、まあ、よっぽど好きだったんじゃないのそれってさ。
いい女性だったんでしょうね。
うん。で、ほら、そういった意味じゃ女性の方がサバサバしてますよね。
もう別れたらスパッ。次ってなりますね、う
ん。男の引きずるからね。でね、まあ、ほんとこれはもうそのね、最初のフレーズからも見たわけで、かなりの失恋ソング。はい、女性のね、未練を様々と物語った感じの楽曲になります。
ちょっと優しく言うと、でもそこまで思ってくれるのは、うんうん、まあ、嬉しい、じゃ嬉しいですよ。
でもね、結局そうだ、雨が降るじゃないですか。で、雨が降って、まあ、涙が乾いて、まだ、似た人をきっといつか奪い返すと言ってるから、まあ結局は似た人を探そうと。
奪い返すって表現、なんか。
君に似た人をきっといつか奪い返す。だから奪い返したいのかな。
なんかいろいろ。そうなんですよ。いろいろこれで想像できちゃって。
うん、捉え方はちょっといろいろね、はい、ある気は、しますよね。
はい。
で、あの、非常にあの、バラード調のね、すごくね、あの、ゆったりした感じの曲。まあでも、あの、エレキの音とかも入ったりとか、結構、うん。なんかいかにもクラスっぽいっていうかな、まあ、クラス知ってる人だったらね、
はい。
いかにもそれっぽいなという楽曲になると思いますので、はい。ぜひ聴いてみてください。それではお届けいたしましょう。クラスで、100万本の雨。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told her.
さて、83MHz、アイ&ウララ FM よりお送りしております、ラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。
ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージ、第3週のオリジナルコーナー合言葉で紹介してほしいアーティストの歌詞やポエムなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。
ありがとうございます。さて、アイハルよりライブのお知らせは今回もございません。当たり前ですね、
はい。
はい。コロナのウイルスのね、影響で引き続き自粛しております。はい、再開が決定しましたら、アイハルのツイッター、アメブロ、フェイスブック等でお知らせさせていただきます。
私からもライブのお知らせはございません。は
い、ございませんね、
はい。はい。私もツイッターとフェイスブックとインスタグラムやっておりますので。
あ、フェイスブックやってた？
やってます、やってます。
あ、本当？
はい。
あ、じゃあ今度探すわ。
はい。
はい、わかりました。はい。さて、本日の放送はいかがでしたでしょうか。今回はチーズをスポットに当ててみましたけども、
はい、
はい、ゆかりさんいかがでしたでしょうか。
いやー、ちょっと帰ったらチーズタッカルビ食べたくなっちゃいました。
チーズタッカルビ？
タッカルビ辛いのも好きなんで。
う
ん、
あー、でもあれ一人で食べても虚しくないかい？
そうなんですよね。
どっちかって言えば、俺なんかあれなんだっけ、韓国料理屋さんとか、
うんうんうん、
ね、ああいうとこで行ってね。
そうですね、
ワイワイと言って食べた方が、
新大久保あたりがいいですかね。
そうですね。
はい、
韓国料理ね、
はい、
いっぱいあるもんね。
そうなんですよ、うん、
俺もね、あのチーズタッカルビって1回しか食べたことないんですよ実は。
あ、そうなんですね、うん、
会社の打ち上げかなんかで、
うんうんうん、
行ったっきりで。また食べたいなと思うけど、なかなかタイミング合わなくてね。
いやー、また今もう、うん、だんだん規制緩くなってきてるんですけど、新大久保もお店どうなんですかね、
う
ん、
どうなんでしょうね。でも基本的には、まあ、まだね、ほら 100% 全開じゃないから、うんうんうん、まあ、でもいやね、 いけないことではないのでね。
そうですね。
まあなんか機会があれば行ってみたいなというふうに思いますけどね、
はい、なんか一緒に行こうっていう場所がだんだん増えてきましたよ
ね。そうですね。うん、選択肢が、ね、広がってもいいかなと思いますね。はい、はい、ではゆかりさんインフォメーションお願いいたします。
はい、ラジオとラジコは毎週火曜日夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜27時よりございますのでぜひお聞きください。
はい、ありがとうございます。さて来週の放送は6月23日火曜日、第4週目担当パーソナリティ声優の白崎風花さんでお届けいたします。先月からね、新しいパーソナリティの仲間として加わりました、うん、今回2回目ですけどもね、
はい、
どんな感じでお届けするんでしょうか。私もちょっと興味がありますけどもね。
聞きましょう。
はい、どうぞお楽しみに。
はい、
それではお相手は第3週目担当パーソナリティ相原龍太と
アシスタントゆかりでお届けいたしました。
See you next time. バイバイ。
チャオ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。